ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介いたします。今年4月にお出しになった本、グラビアアイドルの仕事論、打算と反骨の SNS プロデュース術が現在大ヒット中です。尻職人の異名を持つグラビアアイドル、倉持ゆかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本気で喜んでる。
お願いします。
いや、素晴らしいですね。
何が？
いや大成功をしたっていうの。
そうね。いやグラビアアイドルって華やかなお仕事のように見えて、はい、かなり厳しいお仕事ですよね。
そうですね。やっぱ若いうちしかできないお仕事、寿命も短いし、やっぱ収入的にも本当に厳しい。
だって厳しいですよね。ギャラタダでしょ、グラビアって。
そうですね。雑誌の表紙とかやっても基本タダ、
ね、あれタダだよね。私もあのデビューヤンマガなんですけど、あのヤンマガの表紙、いつも当時は雛形あきこちゃんが主流でしたけど、一番人気あったんですけど、あの全部タダって聞いて本当驚きましたね。
私もビッグコミックスピリッツ1回だけ表紙になったことあるんですけど、
どんな
ギャラゼロでした。
もうそれとこれと話が違うと思うんだよね。むしろお金積んで出してもらえるぐらいの感じですけど、
もうグラビアアイドル もう出していただいてるっていう立場なので、雑誌で結構露出した表紙になってもタダっていうことが多いですね。
そうみたいですよね。
そうなんです。
でも最初は売れなかったんですよね、あんまり。
そうですね。デビューが13歳なんで15年前とかなん、はい、中1でデビューしたんですけど、
どうやって？
その時はもうオーディション雑誌で送って、地元が千葉なんで千葉テレビのアイドル番組に出てて、うん、そんな感じでフリーで最初やってて。
でも最初はグラドルじゃないよね。
そうですね、ジュニアアイドルっていうジャンルなんですけど、うん、でもこうスクール水着とかを着たりとか。
あ、
そういう感じで、
ちょっと業界用語でスク水っていうんです
そうですね、すく水を着てちょっとロリっぽい感じでアイドル活動してます。
ちょっとというかかなりロリっぽい。
そうですね。
そうなんだ、
はい、
でその後事務所に、
その後事務所に入って、でも前の事務所でもずっと売れなくて、もう4年間ぐらいは前の事務所の居候してたんですけど、事務所の台所の板の間に寝袋を敷いて、
え、住み込みで働いてたんですか？
そうなんです。
10代の時だよね。
14とかから18とかまで。
14って中学生だけど。
そうですね、学校あんまり行ってなくて学校行かないでずっと事務所の掃除したりとかお茶組みしてました。
今時そんな話あるの？
月給っていくらぐらいもらったんですか？
月給 なかったですね。
逆に
居候料で払ってました。ほぼノーギャラでずっと働いてますね。
それちょっと今は問題になる話ですね。
もうその事務所自体がもうなくなっちゃったんで あれなんですけど。
いや確かにそれはちょっと問題のすごくある話。
そうなんですよ。それが
いろんなことに違反してる
いろんな労働基準法とかいろいろ違反してると思うんですけど、うん、で20歳の時に今の事務所に移籍して、それでも全然売れなくて、もう漫画喫茶に寝泊まりして暮らしたりとか。
じゃあ私服の時ってどれぐらいあったの？その、
もうそれ やっと一人暮らしできたのが24とかなんで、だいぶ遅かったですね。23、4とかでやっとなんとか一人暮らしできるような
ぐらいの収入が。
そうですね。それでももう月給13、4万とかで。
どうやって食べてたの？10代の頃。
10代の頃は、まあ、実家から仕送りもらったりとか、 あとは漫画喫茶が通ってたところが渋谷のアプレッションってとこだったんですけど、あのお味噌汁が飲み放題でわかめも入れ放題だったんで、わかめをお味噌汁でふやかしてわかめをずっと食べて暮らしてたんですよ。
でも満喫でも1日いたら、
はい、そうなんですよ、
1日いたら
高くなっちゃうんで、夜だけ寝て、あとは山手線ぐるぐるしたりとか。
ちょっと頑張りすぎじゃないの？
若い時はずっとそんな感じの生活をしてましたね。
まあ超貧乏生活だった
で、ね、でもそれが今やタワーマンですよ
そうですね。
今タワーマンション住んで
る？そうなんです。やっと先月タワーマンションを購入して、
自力でだよね。
そうです、
一人の力でね。
そうですね、あのフラット35で契約してローンをリスナ銀行さんから融資していただいて、
よくフラット35取れました。だって普通自営業って。
そうなんですよ、かなり危なかったんですけど、うん、あの過去2年分の確定申告を出して、うん、不動産屋さんの後押しもあって、うん、なんとか通って、
う
ん、
すごい。
今年収いくらぐらいあるんですか？
ズバリ空気読まないですからね、森永拓郎は。
いやでもその買えるぐらいはいただいて。
買えるぐらいってかなりなもんだ。
普通のサラリーマンよりも
よりはいただいてると思います。
すごいな。
そうですね。
どうやっ ってそんなに稼げるようになったんですか？
その先ほども言った通りグラビアアイドルのお仕事だけでは本当に稼げないので、その今 e スポーツっていうジャンルがすごく盛り上がってるので、
ゲームやって
る、そうですね、そういうゲームをしたり、ゲームをして PR をしたりとか、そういうゲーム系のお仕事だったりとか、競馬も好きなので競馬系のお仕事、麻雀のお仕事とか、こうグラビア以外のジャンルで食べてってる感じですね。
あ、麻雀タレントさんであったり、そうですね、その競馬タレントさんであったりっていうことですね。
そういうのの番組に出たりとか。
あ、じゃあタレントさん、グラビアアイドルだけももちろんやられてらっしゃるけど、ね、プラスでタレントさんをいろいろやりながらっていうことですね。
そういう感じです。グラビアだけだと本当に食べれてないと思います、うん、だと思う。
へえ、うん、でもすごいですね。だってある程度の知識いるじゃないですか、そのゲームでも競馬でも、はい、私も去年その川崎の競馬のイベント行った時は、はい、あのギャラに釣られて行ったんですけど競馬のこと何も知らないんで1回だけで終わりましたね、
はい、勉強しなきゃいけないのが難しいですよね。ゲームとか競馬もそうですけど、なんかこうにわか知識だと叩かれてしまったりとかするので、ひたすらノートを作って勉強して、
すごいね、勤勉ですよね。
そうですね、なんとかお金を稼ぐためにどうしたらいいのかっていうのをずっと考えて生きてました。
でもさ、最初そのグラビアアイドルになろうって思ったきっかけって何なんですか？
そうですね、うん、その物心つく前からなんか女体が好きで、うん、セーラームーンとかの再放送がちょうど世代だったんですけど、こう変身シーンを一時停止してずっと絵描いて、ジャポニカ学習帳にずっと裸の女の子の絵を描き続けてて、もう裸の女の子がすごく好きで、なんかこう女体が好きで、そこからグラビアに興味を持って、でグラビアを自分の頭の中の理想のグラビアを表現するのに自分がやるのが手っ取り早いなと思って、それでやり始めた感じですね。
あ、じゃあ最初からその、はい、例えばなんだろう、 AKB みたいな、うんうんうん、こう歌って踊るアイドルとかの方向ではなく、
違いますね、
もう最初からグラビア。
そうなんですよ、グラビアがやりたくてこの世界に入ったので、だいたいそのグラビアアイドルさんって女優さんになりたい、タレントさんになりたいがあるんですけど、
その最初のステップっていう意味でグラビアをやってらっしゃる方がほとんどと思ってますけど、
それの方が多いんですけど、私はもうグラビアが目標なので、グラビアができたら満足って感じですね。
写真集とか出したんですか？
写真集とかも出させていただいて、本当にやっぱグループアイドルさん、 AKB さんとかが全盛の時代、うん、本当に雑誌の表紙をグループアイドルさんがやってるので、グラビアアイドルが本当に氷河期というか、
あ、そういう時代あった、
もう本当に出る場所がなかったんですよ、毎週毎週グループアイドルさんで、
そうアイドルがね、雑誌を全ての表紙を席巻しちゃってる時期ありましたね。
そうなんですよ、その時本当に絶滅危惧種みたいな状態になってたんですけど、そっから何年かしてどんどん盛り上がってきて、紙媒体の写真集は3冊単独で出させてもらえて、もう本当にそれ もう本当にかなり難しいことなんです。雑誌
そう写真集難しいですもんね。
そうなんです。
え、どんぐらい売れました
そう3冊出せるってことなんで結構売れたんだと思います。
1万ぐらい売れたんですか？
いやでもそんなには売れてないです。 5000円とかだと思います。グラビアアイドルの写真集だとそんな何万はいかないですね。
でもそれでもね、
ね、
3冊出せるってすごい。
私の本が今5000ぐらい
同じですね。
いやいや、まあ、なかなか今紙の本って売れないですからね。
そうですね。
それでその尻職人に行こうと思ったのは何でなんですか？
そうですね、その元々下半身が結構太いので、うん、前の事務所とかも社長から下半身デブとかすごい言われたりしてコンプレックスになってたので、お尻のサイズをその当時98センチぐらいだったの86センチですって逆さば読んだりしてたんですけど、うん、もうそれでも売れない時代にとあるカメラマンさんから、そのモッチーはその大きなお尻を武器にした方がいいよ、その武器にしなかったらただの無駄尻だよって言われて、
無駄尻
出さないんだったらただの無駄尻って言われてなるほどと思って、自分のやり方でやって売れないんだったら、そうやってカメラマンさんって一番客観視してくださってる方だと思うので、うんうんうん、その方の意見を聞いてみようと思って、やるんだったらとことんやろうと思って、そこからツイッターに毎日5分に1回ぐらいお尻の写真を載せ始めて、
5分に1回ってなかなかやるね
そうですね、タイムラインを私の尻で埋め尽くしてやろうと思って、
今フォロワー何人ぐらいですか？
もうすぐ40万人。
うわー、すっげ
ー。え、森永卓郎は？
私多分280人ぐらい
かなあ、だそれはそれは、
いや本当に私も最初はそれぐらいというか全然100人1000人とかだったのが、お尻乗せ始めて40万人って感じなので、
尻力すごいですね
え、40万人の人がずっとモッチーのお尻を見続けてるっていうことですか？
40万人が尻を見てますね。
すごいな。でもツイッターって別にそれがお金になるわけじゃないですよね？
そうですね、あ、でも
40万になると
のお金というか、なんか例えば新商品が出ましたっていうので、うん、こういう新商品が出ますっていうので PR のツイートすると1フォロワーだいたい1円になったりするので、
えじゃあそれで40万円なんだ。
そういう感じです。
すげー。
知らなかった。なのでフォロワー数を増やすっていうのはとても大事。
あでもそれはすごい多い人だけですよね。
当たり前じゃん。
280人だと
280円
くれるっていう話じゃないですよね。
そうですね。ある程度だと1万人ぐらい超えてくるとそういうお仕事が増えてくる。
そうなんだ、知らなかった。
え倉玉さん何人いる。
私ツイッターやってないもん。
ああ
その系のもの何もやってないんですよ。
そうなんです
ね、うん、昔のおばちゃんだから。
いい商売ですよね。
そうですね、そこまで増やすのが大変だったんです
けど。でももう ここまで来たらじゃあもう毎日、はい、そのツイッターで新商品紹介すれば日給40万円でしょ。
で、
ね、
でもまあ毎回そんなお仕事があるわけでもないのと、まあね、あとまあ PR だけになるとそのツイッターって多分つまんなくなってしまう、うん、と思うんですよね。
バランス大切だよね。
そうなんですよ。このアカウント宣伝だけだなってなったらフォロワーがどんどん減ってっちゃうと思うので。
そうなんだ。
でもこの今回ねこの出てる5本ってすごいビジネス書としても、はい、ビジネス書みたいなもんじゃないですか。
ありがとうございます。
この新書ね、
はい、
グラビアアイドルの仕事論、
はい、
なんか本当あのためになる。別にこうグラビアアイドルを目指してる人だけじゃなく、いろんな人に役に立つお話ですよね。
ありがとうございます。そう言っていただければ嬉しいですね。
その熱烈なファンが何人ぐらいついたところからご飯食べられるようになりました、
はい、そうですね、なんかこう本の中でも書いてあるんですけど、私は知名度をピラミッド型に考えていて、うん、なんかこうイベントに来てくださって写真集とかを買ってくださる方が100人欲しいと思ったら、ツイッターのフォロワーとかを1万人は集めなきゃダメだと思ってる。
100倍ね。
そうなんです。こうピラミッドの一番底の部分、うん、底辺の部分がクラムチューカーを知ってる人で、
愛にまではいかないけどフォロワーにはなってるぐらいの人が100倍いるってことですね。
そうなんです。その人を増やしていくことで、そのトップ層であるそのイベントに来て商品を購入してくださる方が増えていくので、その購入してくださる方の数が増えていけばもうチャリンチャリンというか入ってくるというか、 それで食えていくっていう感じ
です。イベントは何売ってるんですか。
イベントでは DVD だったりとか写真集を売ってたりとか、あとはアイドルさんによってはツーショットチェキとかを売ったりして。
あ秋葉原でよくやってるやつ
ですね。そうですね、ツーショットチェキだいたい1枚1000円っていう感じなので、
それも秋葉原とほぼ一緒ですね。
そうですね。
でもそうですよね。岩井志麻子さんがあの小説家の、
はい、
あの食わしてくれてるのは、ま、一部のマニアみたいなことをおっしゃったことがあって、
はい、
やっぱりその知ってるっていうだけではね全然お金 になるわけじゃないですから、知られてるっていうだけでは
そこで
こう本買ってくれたり、
うん
うん、そのイベントに足運んでくれたりっていうお客さんで初めてお金になる。
それでやっと
そうですよ、ね、
こちら側にというかお金が入ってくる形式なので、でもその方々を増やすためにはその私のことを知ってるっていう人たちの
100倍
すごく大事ですし、
そうですよね。そのためにそのお尻をどうやって魅力的に見せるかとかっていうことをご自身で考えられたんでしょ
そうですね、ひたすらどうしたらいいかを考えて毎日ツイッターにお尻を載せてフォロワー数を増やして、うん、ティッシュ配りのように知名度を上げて、そして私のイベントに来てくださるコアなファンをどんどん増やしていこうっていう考えでやっていきましたね。
じゃあ40万人いると今イベントやると何人ぐらい人集まるんですか。
そうですね、そこまで大きい場所でやってないのであれなんですけど、だいたい100人とかのとこだとすぐ完売にはなったりもします。誕生日イベントとか。
でもそれそうですよ、40万いるんですから、
う
ん、
そうですよね。でそこで DVD と写真集とチェキ売るわけですね。
そうですね。
でもね多分ね、うん、これからそういう世の中になっていくんですよね。
そういうとは
昔は、うん、ほら大スターって数がものすごく少なかったんですよ。美空ひばりさんとか、うん、そういうクラスで、うん、日本でそのスターって何十人しかいないみたいな世の中から、うんうん、今どんどんそのアイドル、多分アイドルやってる人だけから考えたら何万人どころじゃないかもしれないですよね。
そうですね、今って特に YouTuber だったりとかニコ生主とかその素人の方とそのタレントの方の区別があやふやというか、
よね、もうその辺そういう意味ではすごい競争相手が多くなりましたよね。
そうですね、うん、もう誰でも携帯とかパソコンから生放送ってできるんで、うん、生放送家でしてたらもうそれだけでファンがついて、うん、もうタレント化というか、
そうですよね、
していくので、
だその中で、うん、お尻っていうので差別化したっていうところが、
はい、
まあすごい発明だったっていうことですよね。
そうね、尻職人とかいうこのキャッチーなワードとかもご自身で考えたんでしょ。
そうですね、そのグラビアアイドルって本当に可愛くておっぱい大きいのが当たり前というか、
そうそうそう、昔も巨乳巨乳っていうのはもう随分ありましたけど、
しかもザラですからね。
ザラなんです。
そうですからね、
もう D カップ G カップ当たり前みたいな、H カップ K カップとかじゃないと武器にならないというか、もうなので、お可愛くておっぱい大きい子がいっぱい富士山になっているというか、みんな富士山を登ってるんですよ、グラビアアイドルは。もう童顔巨乳の山っていうのが、でっかいのがあって、そこの頂上に篠崎愛ちゃんとかが君臨していて、そこにこう繁忙期の富士山みたいにすごい行列になって、もう詰まってるので、もう新人の子とかがなかなか上に上がれないんですよね。たまに大手事務所の子がヘリで頂上までピューって行ったりとか、そういうのはあったりするんですけど、もう私はずっと樹海でさまよってるというか、もう5合目もたどり着けないみたいな状況だったんで、これはもう富士山登るのを諦めて、もう尻職人の山を作ろうみたいな感じで、近くに砂山を建ててった感じですね。
は
あ、だからライバルってまだあんまり出てきてないですか？
そうですね、お尻寄りの子ってのはすごく増えたんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、まあでも尻ライバルっていうよりは仲間みたいな感じにしていかなきゃなと。
尻仲間的な。
そうですね。
ああ、尻アイドル、
はい、
共同組合みたいな。
でも巨乳派が多いね、こうお尻派も増やしていくためにみんなで力を合わせて
頑張ってほしいわ。
でもこれまだできそうですよね、なんか背中とかお腹とか。
そうです、ね、
足とか。
私も超マニアな山作りたいわ。熟女にのうでとかそういう山。
いやでもすごい需要あると思います。
ありますかね、
柔らかそうなふにふにとした二の腕、やっぱ好きな方多いので。
そうですかね。
とりあえずツイッター解説して5分おきに
二の腕を伸ばしたり、
なんかタップタップずっとしてる動画を載せたりとか、すごいフェチな方はどんどんハマってくださると思うので。
めっちゃ低い山になりそうだけど。
でももうニッチな山でも掴んだら勝ちだと思うので。
なるほどね。そっか、
1億人いるからマニア来て何万かはいけるかもしれないですよ、二の腕。
でもお尻に比べて、お尻が40万、若いお尻が40万だったら40代後半の二の腕はどう？
でも おばちゃん好きも結構いますからね。300
ぐらいじゃない？
いやもっといると思いますよ。
そうかしら、
ちょっと やってみたら
どうかな。二の腕を、毎日二の腕の動画を。
とりあえずあの文化放送のホームページで二の腕を公開してみる
って。文化放送で断られるからね。でもコンプレックス逆に使うっていいですよね。
そうですね、本当に自分でコンプレックスなところでも他の人から見たら武器になるというか、なんかタレントの人って、ま、なんかこう万人受けしなくてもいいと思うというか、ちょっと違ったりする部分の方がなんか印象に残るというか、美人すぎる子って売れなかったりする。
するね、これは本当にある
ですよね。なんか
不思議ですよね。
そうなんですよ、
なんか必ずしも綺麗な子がこう順当にいくってわけでもないですよね。
それはオタクの立場からすれば当然で、綺麗、はい、すぎると引くんですよ、オタクは。あ、近寄りがたくなっちゃうんです。そう感覚わかんないですか。私北川景子さん見た時に近寄れなかったんですよ、あまりに美しすぎて。
もうオーラがすごい
ですね。でも北川景子さんみたいな大成功パターンを例に出されてもね、美人で成功されてる方だから彼女は。
やっぱね、ちょっと欠点があるぐらいの方が入りやすいんです、本当に。
印象に残るってすごい大事ですね。
そうね、印象って大事ですよね。でも そこに印象に残るっていう点で尻職人っていうワードを乗っけたのはすごいですよね。だってお尻売り残って多分今までもいたと思うけど、
そうです、ね、
やっぱりそこに名前がつくことで印象に残るか残らないかの大きな差がありますよね。
そうですね、お尻売りだと秋山里奈さんとかがいらっしゃったんですけど、おしりーなさんって呼ばれてたりとか、
あったあった。
その後とかも考えたんですけど、お尻姫とか可愛い名前より尻職人の方がなんだこれみたいな感じで。
確かにね、
なんか尻と職人って真逆なので、真逆な言葉を組み合わせた方がキャッチーかなっていうのを考えて。
ああ、知恵を使ってますよ、このタワーマンションは伊達じゃないですよ。
ねだからあと金儲けようと思ったら、
はい、
この尻職人を目指す若い子たちを集めてオンラインサロンやって、毎月1万円の会費を取ってですね そしたらもう100人も集めれば月収100万円ですよ。
今皆さんオンラインサロンやられてますね、芸人さん
まだやられてないん
ですか。やってないですね、
尻の見せ方をいいと思うけどな、
うん、そうね、
男でやってもいけるかもしれない
でもね、なんだろう、こう最初抵抗はなかったんですか、その、いや私もね男性から性的な目で見られたいわみたいなこと常々言ってるし、そう思ってはいるんだけど、こう不特定多数に性的な目で見られることのリスクもあるじゃない。
そうですね、
うん、そういうところはあんま考えなかった。
そうですね、なんかこう性的に見られたいっていうよりは、私がその女体がすごく好きだったり、自分の中にすごくおじさん的な部分があるので、私の中のおじさんがグヘヘ、この支流のかこの尻の見せ方はエロいぜみたいな感じで、私の中のおじさんが興奮するようなことをずっとやるのが楽しくて、
あ、もうそれそのものが楽しいんだ。
そうなんですよ。なのでなんか私倉持ゆかというのが女性としてみんなにチヤホヤされたいとかよりも、なんかこうエロいことを考えるのが好きというか、どうやったらエロく見せられるかとか、なんかエッチな漫画とかを見たりして研究するのが好きなんですよね。
男性目線が好きで、エッチな漫画、エッチな漫画をなんか昔こっそり見てたって、
そうなんです、
ね、ご本人もありましたよね、拾ってみたりしてらっしゃ
る。竹やぶとかでエロ本を拾って
きて、わかる、私も海岸に落ちてたの当時それよく見てましたよ。
もうずっと湿ってピリピリになってずっと慎重に剥がして、うわおっぱいがすごいおかしいぐらい爆乳だみたいなのをずっと見て興奮して、
あ、わかるわ、性的な、
ね、それがすごく好きで、そう男性目線がすごく好きなんです、
ね、男性の書いたエロ漫画って、はい、やっぱ女が読んでエロいですもんね、
そうですね、
その男性の欲情が乗っかってるから、
もう完全に男性の妄想とか理想が全部ぶつけられてるから、
わかる、だから私もエロ漫画は男性が書いたものの方が絶対好き。
確かに女性向けのコミックだとちょっと綺麗すぎたり、
そうレディコミじゃないんだよね、
そうなんですよね、雰囲気がきれなんかキラキラしてるというか、
わかるわかる、
トーンがキラキラしてる
みたい
な、
すいませんね、
なんかもっと匂い立つ、なんかこうフェロモンみたいなもの
が、なんかもう汗かいてるわみたいな、
ね、そうなんですよ、なんかあのなんか生臭さとか、そうそうそう、そのなんか性のなんか欲情って感じがなかったので、やっぱレディコミよりなんかエロ漫画が好きですね、快楽天とか、
わかりますよ、
男が書く方が具体的ですからね。
そうなんですね。
私ほらオタロードじゃなくて池袋にあるんじゃないですか、
ね、
八尾系の、
はいはい、
あそこの漫画見せてもらったんですけれども、はい、なんかこうその体じゃ入らないだろうみたいな、
そうそう、女性が書くものってちょっとまたニュアンス違うんだよね、そっちが好きっていう方もいますけど ね、
ファンタジーですからね、
はい、あ、じゃあもうあっという間に時間が来ちゃった。
すみません。
ご本ご紹介させていただきますね。倉持ゆかさんのご本です。タイトルはグラビアアイドルの仕事論、打算と反骨の SNS プロデュース術。グラビアアイドル史上初のビジネス書として現在大ヒット中です。どれぐらい出てんの今？
今10万増刷してやっと最近。
2万？
いや。増刷がかかってやっと増えて1万ぐらいになってると思います。
あ、でもすごい、 いや、
前行けばすごいです、
はい、森永卓郎を超えましたね、あっという間に、はい、
私もこの間1万いったん
です失礼しました。正解者新書から税込み1058円で発売中です。興味のある方はぜひぜひ書店でお求めください。すごくためになることが書いてありますね、
ぜひ読んでください。
はい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは倉持ゆかさんでした。